はい、難しい。ちゃんと報酬とか漢字で読めるんですね。
読み仮名ついてる
読み仮名ついてる。はい、今日の、聖書箇所は第一コリント3章7節から9節です。はい、この箇所を選んだのはですね、一つきっかけがあって、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神なのですであるけど、植物って知らないうちに大きくなるんですね。今はですね、タスクの家には、プチトマトを飼っていますじゃないね、育てています。レイちゃんがプチトマトを育てたいって言って、あのナフコでですね、いろいろ買ってきて、装置もいろんなもの買ってきて、いろんな棒とかですね、土とかで、なんかいろいろ準備物があってですね、中に入れる石とかですね、準備して、そして今プチトマトを育ててるんですけど、ですね、どんどんどんどん成長して、今ちっちゃな緑のプチトマトがいっぱいこうなってるんですね、なかなか赤くならないんだけど、緑のだけたくさんできています。で、1個はできたのか、で1個はあの食べることができました。でも最初こんなちっちゃかったのに、知らないうちにこうすっごく大きくなっていっぱい実ができているっていうのが不思議で、でなんでこんなにいつの間にか成長するんだろうっていうことを考えてた時に、この御言葉と出会いました。プチトマトの作り方って結構いろいろあるみたいで、なんか水のあげ方が難しいみたいなんですね。まだうちでも解決してない問題があって、水をあげた方がいいのか、水をあげない方が元気になる、一生懸命育とうとして大きくなるのか、どっちが正しいかが分からないと、ね、時々水あげて時々水あげないとか繰り返してるんですけど、はい、誰か知ってる人があったら教えてください。
明日の試合、
カセットを用意して水あげるのとあげないので、
あ、どっちがよく育つか、はい、水あげない方がこう過酷な環境に置いた方がいっぱい育つかもしれないし、水いっぱいあった方がみずみずしいトマトができる、プチトマトができるかもしれないっていうね。破裂するかもしれない。そうなんです。それが分かんないんですけど、まあ、いつの間にか大きくなってるわけですね。いつもね、ずっと見てるわけじゃないから、気づい、時々ベランダ見たら、あ、物大きくなってるとかね、あ、また1個できたとかね、花が咲いたとかね、いつの間にか大きくなってます。ですね、人もそうなんですね。人もいつの間にか大きくなります。ですね、この前広島に久しぶりに行きました。そしたらですね、一人のね、10代ぐらいの若い青年が来て、金髪で、まあ、イケイケ風の教会でね現れて、なんて言ったか、俺のこと知ってますかって言ったよね。いや知るわけないでしょって言って、え、俺のこと知ってますかっていう質問が一番困るんですね。うーんつって、でもどう考えても分かんないよね。もうすごい背高いし、誰やろうと思って言ったら、カズマですっていうね。カズマ、カズマって誰だかなって思ったら、そのカズマっていうのは小学校2年生の時にタスクが教会学校で一緒に日曜日の朝遊んでた子だったよね。でそれから教会来なくなって、で何年だって、その2年生から次19歳だったから、その間会わずに急に現れて、19歳でね、俺のこと知ってますか、いやー分からないって言って、全然分かんなかったんだけど、さっきもね、コウ君が高校生になったらみたいな話をしてましたけど、多分今からコウ君に引っ越して会えなくて、高校生になったコウ君にいきなり会ったら多分分かんないよ ね, ね、いつの間にか人って大きくなって成長するもんですよね、はい、みんなもありますよね。例えば夏休み明けに急にこう背が高くなってる人とかね、色が黒くなってるとかね、いろいろありますけど、いつの間にか人は成長します。でそのね、カズマくんっていうのは僕がこう、ね、大学生の時に教会学校で出会った子で、その子すごい純粋で、やんちゃだったんだけど純粋で、教会学校の時に、神様って本当におるんとかって聞いてきた。でまだタスクその時にイエス様を信じて受け入れてなかったんだけど、教会学校のお手伝いしてたので、こうなんて言わなくちゃいけないかなとか考えた時に、お、 おるよみたいな感じでなんか、ね、模範解答みたいなね探しておるよ、おるよ、待ってるよみたいな感じで言った覚えがあって、そのきっかけで、あ、やっぱ自分も神様のことイエス様と知りたいなって思う思いにさせてくれた子だったよね。その子にまたこの前、偶然出会えてすごく神様の恵みだなと思いました。今日の聖書箇所だけど、僕たちを成長させてくださるのはなんて書いてあった、成長させてくださるのは、ね、神様、ね、神なのですって書いてあったよね。イエス様のことを信じたら僕たちは神様の子供になります。神様の子供、ね、子供の義務って何ですか、子供がやらなくちゃいけないことって何でしょう。
マッサージ、
マッサージ、マッサージ、偉い、子供の仕事って何でしょう。
遊び、
遊び、遊ぶことも大事やね。子供がしなくちゃいけないこと、勉強、勉強、
親がすることをコピーしていく、
コピー、じゃあ学んでいく、親のしてるすべきことを学んでいく、成長、うん、食べること、そうね、マナさん言ってくれたけど、やっぱ子供の義務っていうのは成長することだと思うんですよね、うん、でもその成長、神様の子供っていうから僕たちね、みんな大人も神様の子供なんです、ね、子供がだけじゃないです、神様の子供はね、みんな神様の子供、つまり神様の子供がしなくちゃいけないことは成長をやっぱりしないといけないよね、成長しなくちゃいけないと思います。ね、子どもの義務っていうのはやっぱ成長することだと思います。で、今日読んだこの箇所なんですけど、この箇所はどういう、ね、時にこんな箇所が出てきたかっていうと、このねコリントっていうところでみんながねこの成長をめぐってね喧嘩しだしたよね。俺の方が成長しているとかね、俺の方が偉い、誰が一番偉いんだとかね、お前はこんなんだからダメなんだ、俺はこんなにやってるもんねみたいな感じで人と自分を比べたりとか、まあそれによってこうね落ち込んだりとかね、そんな世界があったんですね、そんな時代だったんですね。で、このどっちが成長したかね、そんなことで揉めてたわけですね。なんか俺のプチトマトの方がでかいとか言ってもあんま意味ないですよね。プチトマトはちっちゃいからプチトマトなのでね。はい、このねこの聖書は神様のことを知らない人に書かれているわけじゃなくって、このねコリントっていうの、コリントの信徒への手紙っていうのは神様を信じてる人たちに書かれた手紙なんですね。大事なのは成長させてくださる神なのですって書いてます、ね、これ成長させてくださる神が大事なのであって、どれだけ成長したかとかどれだけ偉くなったのか大事なのですって書いてないよね。大事なのは成長させてくださる神なのですって書いてます、ね、だから僕たち一人一人はイエス様以外にですねスーパーヒーローっていないわけです。一人一人が与えられた成長があるし与えられた役割があって、それをしっかりと受け入れていくときに本当に成長ができる、しかもその成長をさせてくださるのは神様ということが今日で分かるんですね。で、もう一箇所ね、タスクが今日気になったとこなんですけど、この9節にですね、なんて書いてあったかというと、あなた方は神の畑って書いてあるんですね。みんな考えたことありますか、自分が畑って。自分、あなたたちは神の畑ですって、どういう意味やろうかなという思ったわけです、ね、神様の、作物ですと神様の実ですとか言ったらちょっとわかるんですね。神様が一生懸命育ててくれて出来上がったもの、フルーツですって言われたら、あ、そうかもしれないと思うけど、でもここにはそう書いてないよね。私たちは神様の畑です。もしここに神様のプチトマトですって書いてあったら、うん、そうかもとか思うかもしれないですけど、畑なんですね。で、それが僕たちってことなんだけど、どういうことかなって考えたときに、それは神様の実を育てていく場所っていうのが僕たちなんだなって思ったんですね。神様の実って何かなって考えたときに、その実は神様の愛だと思ったんですね。神様の愛を育てていく場所、 それが僕たちだっていうことです、ね、でそれを神様も期待してくれてると思います、神様って何でもできるから、ね、いろんなね奇跡を起こして全てがね良くなるようにできるはずだけど、こんなねいろんなね嘘もつくしダメな部分もあるような僕たちを使って神様の実を育てようとしてくださっている、ね、プチトマトをですねレイちゃんと買いに行った時に何が一番ねお金かかったかって何だと思いますか？肥料というか土なんですね。トマトの苗ってめちゃくちゃ安いんですよ。一番これがねトマトになるのに、それは200円ぐらいで買える。でも土は1000円ぐらいするんですね。何が大事だ、やっぱ土が一番大事だってことが分かりました。で、イエス様を僕たちが信じた時に聖霊が僕たちの中に住んでくれて、僕たちのこの畑である僕たちを肥料いっぱいにいい土地にこう耕したりとか肥料を与えて良い土地にしてくださるね。だから僕たちはもうすでに良い土地、神様を信じた時に良い土地をもう神様から与えられてるんですね。だけどここでポイントが3つあると思いました。1つはその土地を使うかってことですね。使わなかったらただの土です、いい土です。いい土だけだったらどうなるかって言ったら何も意味ないよね。畑だけあっても何も使わなかったら土です。だから僕たちは神様に用いてもらわないともったいないわけですよね。二つ目思ったのはそのいい土に何をまくか、ね、いい土だから雑草が生えようと思ったらもうわっさわっさ生えます。簡単に生えます、栄養分たっぷりだからね。だけどそこに本当に大事なものをまいているかな、大事な種がまかれているかなって思いましたね。種ってね、聖書の中で出てくる、よく例えられるのはそれは聖書の言葉のことです、ね、御言葉がちゃんとその良い土地にまかれればたくさん実を結ぶって聖書に書いてあります。だから僕たちはその土地にちゃんとした御言葉の種をまいて、その御言葉の種の通りにね生きていけるかなっていうことを考えました。それにはですね、まかれるだけじゃなくてやっぱ受け入れる心の準備ができてないと意味ないと思います、ね、心に余裕があるか、求める心があるかっていうこともここで聞かれていると思います。で3つ目、ね、3つ目はその神様の実を育てるってことです。神様の実っていうのは神様の愛がそこに現れているかっていうことです、ね、この畑に神様の愛が現れ、つまり僕たちが神様の愛をどんどん育てていけてるかなって思いました。だから僕たちは土のために一生懸命育って、ね、土をどんどん良くしていくではなくて、神様の実をいつも見てね、つまり神様の愛が現れているかっていうのをいつもねこう見る必要があるなと思いました。ですね、アメリカにいる時にこの実についていろいろね語ったことがあります。で友達といろいろ実について語ってて、神様の実って何かなって、ね、で最終的にみんなで行き着いた答えがやっぱり神様の愛が現れるとこだったんですけど、一つの格言っていうね言葉を作りました。それが何だったかっていうと、英語でね It's not about me It's all about me って言ったよね。わかる、ね、me じゃなくて me ね、me フルーツね。 It's not about me、 私のためじゃなくてね、 It's all about me ですね。だから僕たちはね、神様の畑であって、神様のその実、神様の愛を育てていく、そういう一人一人だってことですね。で、ですね、神様に与えられているこの畑っていうのはもう神様が備えてくださったものです。で自分で準備したんじゃない、ね、自分の努力じゃないです。僕たちに命を与えてくれた瞬間にもう神様がこの土地を備えてくださったんですね。つまり神様の計画があったってことです。ですね、人生の一番の目的って何でしょうっていう、ね、よく質問があります。人生の目的って何だろう、いろんな人がいろんなことを言います。良いことをすることとかね、お金を稼ぐこととかね、 あとは不安なく老後を過ごすこととかね、お金を貯めることでね、いろんなことは言いますけど、本当に神様が求めてる人生の一番の目的って何だと思いますか？
一緒に
いること、
一緒にいる、
神様と一緒にいること、うん、僕がこの考えた時に、神様を愛することっていうふうに思うかもしれないですけど、神様を愛することよりも大事なことがあるって気づいたんですね。神様に礼拝することよりも大事なことがあるって気づいたんです。それは何かっていうと、神様から愛されること、神様から愛される、神様に愛してもらうことっていうのが一番大事じゃないかなって思いました。神様はだって僕たちに命を与えて畑として備えてくれた、これは神様が愛してるから作ってくれたんですね。僕たちは神様のために何かするとかね、神様のためにお祈りするとか、神様を礼拝するよりも前に、神様に愛してもらっているってことを知らないといけないなと思いました。でも心配しなくてもいいです。神様が僕たちに命を与えてくれるってくれているってことは、愛してくれているってことです。僕たちは神様の畑です。しかも肥料をたっぷりに備えてくださっています。だからそこで僕たちが、ね、その土地を用いていく、自分自身をね、神様のために用いていくか、そしてちゃんと神様の種をまいていけるか、御言葉の種をまいていけるか、そして神様の実、神様の愛を育てていけるかっていうことが、ここで大事なことなんだと思いました。神様の愛を知ったら、それがどれだけ広くて、どれだけ深くて、どれだけ長いか、ね、それを全部知ることはできないけど、それを知っていくっていう歩みは、とっても喜びいっぱいな人生だと思います。はい、じゃあ一言最後にお祈りします。愛する天の神様、今日このように BFF の時を与えてくださり感謝します。私のためではなくて、イエス様のその身のために、私たちが良い土地を用いていくことができるように、また御言葉をしっかり握っていくことができるように、あなたの支えと導きを与えてください。今日の時感謝いたします。愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。